3月25日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは自民党の二階俊博元幹事長が次期衆院選への不出馬を表明いたしました。自らの派閥をめぐる政治資金問題で政治不信を招いた責任を取るということを会見でも明言をしております。それから北朝鮮がキム・ヨジョン労働党副部長の名前で談話を報じました。それによりますとですね、岸田総理が、日朝首脳会談についてできるだけ早い時期に金正恩氏に直接会いたいという意向を我々に伝えてきたと、まあ、かねて、そういった談話を出しておりましたけれども、まあ、今回それをですね、明らかにしたということであります。一方で、まあ、自分が望むからといって会うわけではないということも言っているようです。それからですね、中国軍が、まあ、今回主催をしてですね、海の衝突回避へ国際会議を開くと、西太平洋海軍シンポジウムというもので、1988年から2年に一度やってきたんですけれども、今回は中国が議長国ということであります。収録しておりますのが3月25日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べて反落でした。474円31銭安、4万飛び414円12銭で取引を終えました。週末ダウ平均株が下がったということ、そして円安ドル高の進行が一服したということで、まあ、主力の輸出関連など幅広い銘柄に売りが優勢であったということであります。さてその為替の方なんですけれども、まあ、ドル円チャートは、まあ、だいぶ円安ドル高の方向に行っていると、現在1ドル151円30銭ぐらいで、まあ取引が行われているということなんですけれども、まあ、これをめぐってですね、口先介入がさまざま行われている要人からの発言が あります。神田財務官が今日ですね、あらゆる手段を排除せず適切な行動を取る準備はできていると、行き過ぎた変動にはというふうに、エクスキューズをつけながらですね語ったということで、まあ、あの直接介入しなかったものの、これまでの鈴木財務大臣などの発言、まあ、注視しているというところからトーンを強めたということであります。まあ、行き過ぎた変動というのをどう取るかによって、これ変わってくるというところでありますけれども、まあ、短い期間でですね、激しい値動きになるというようなことになれば、介入も辞さないぞというようなことがあります。で、まあ、介入の水準というものが、まあ、意識されたりもいたしますけれども、まあ、152円台に近づくかどうかというところで、まあ、この152円を試すような展開かというようなことも言われておりましたけれども、まあ、それだと、そこに近づけばですね、近づくほどまた下がっていくというようなですね、一つの、まあ、ラインになりつつあるというようなところもあります。ただ、まあ、もう間もなく乗せるんではないかというようなことも言われております。そして本題のニュース、まずは自民党の二階元幹事長、今日党本部で記者会見をいたしまして、次期衆院選には出馬しないと表明をしました。今日岸田総理大臣に自ら伝えたということであります。でその理由としては、政治資金問題で、政治不信を招いたとこういうことが明言をしたということであります。まあ、党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、二階派の関連政治団体が寄付を受けながら、政治資金収支報告書に記載していなかった、まあ、その額が5年間で3526万円余りに上ったということでありまして、二階氏の秘書が有罪確定、そして派閥の元会計責任者も在宅起訴されたということでありました。二階氏そのものはですね、1月にすでに派閥の解散を決めていたということで、ありました。 て、まあ、その中身についてもマスコミに対して説明をしたんだということ、さらには、まあ、派閥としては、うん、二階氏ではなく事務総長の武田良太氏を政倫審に、出てもらって説明をしてもらったんだということなどをおっしゃって、おりました。まあ今後ね、どうなっていくのかというところですけれども、まあ、鮮明にこう見えるのは、まあ、このあと党紀委員会の何らかの処分というものが出てくるのを前にですね、まあ、二階さんがこうやって動くということになると、今度は、じゃあ政和会はどうするんだろうねということで、プレッシャーがかかってくるということにもなるというところであります。で、特に、まあ、政和会と二階さんの関係というと、まあ、かつてからですね、その安倍政権の時代には、まあ、戦略的互恵関係だというようなことも言ってましたけれども、まあ、2016年、幹事長に就任すると、まあ、2021年まで、まあ、菅政権までですね、歴代最長の期間になったということで、ありますが、まあ、一方で地元では緊張関係をはらんでいる部分もあって、参議院から、衆議院に鞍替えしようとする世耕弘成さんに対して、二階さんはその衆議院の選挙区というもので、まあ、二階さんの地元のあたりというのが、まあ、世耕さんの地盤ともかぶっているというようなこともあって、じゃあここをどうするというようなことが、まあ、いろいろなところで言われておったわけであります。で、まあ、このタイミングということになると、まあ、清和会の、まあ、五人衆と呼ばれた一人でありますんで、世耕さん、どこかで、まあ、衆院へのくら替えもというようなことも言われておりました。まあ、一方でこれだけ、参院でですね、もう主要なポジションを占めるということにもなっております。まあ、役職はね、この政治とかの問題の中で、一旦退いたという形にはなっていらっしゃいますけれども、ただもう参院の自民党の中で、吉本されもせぬ第一人者ということにもなっている、このまま参院でというような話もあるんですが、まあ、総理総裁を目指そうということになると、まあ、やはり衆院に鞍替えがしたいと。まあ、かつてはですね、林芳正現官房長官も参議院議員で、いながら総裁選に出馬をしたこともありましたけれども、どこかのタイミングで鞍替えをするのではないかということで、で、さっきの選挙で鞍替えをしたんだということがあったわけであります。この和歌山もどうするというのがずっと選挙のたびにくすぶり話題が出て、噂が出て、そして、まあ、二階さんが出るということであればそのまま行こうというようなことになっていたんですが、まあ、今後はどうなっていくのか、まあ、そのあたり会見で二階さん問われて、まあ、それは地元がお決めになるんだと、地元の判断に任せるというふうにもおっしゃっておりました。まあ、今回はそうしたですね、党の処分というものがある中で、そこで例えば6月あたりに解散があった際にですね、くら替えで出馬というのは、まあ、どうなんだというふうにもこうなるタイミングという意味では、まあ、二階さんご自身のですね、その政治的な勘というか、そういったものというのは、まあ、前々からというか、まあ、常にそこの部分が、まあ、老練なというような、ね、形容詞をつけられながら、まあ、名打手の党人派として、いろいろと話題になってきた、その判断あるいは指示を出すタイミングであるとかですね、まあ、鋭くそれが光ったというところ、さまざまなシーンでありますが、まあ、直近思い出されますのは、安倍、晋三氏が総理大臣を引かれるということになった時に、じゃあ後継は誰になるんだ、岸田かそれとも官房長官やってた菅さんか、まあ、国民に人気の高い、石破さんなのかみたいな、いろんなことがこう言われたところで、まあ、スッとですね、一番最初に菅支持だとこういうことを打ち出したのは二階さんであって、そこからもう流れが決まっていったというようなことがありました。まあ、ある意味のこの熟達の派閥政治家と ういうところだったわけですが、まあ、この二階さんがですね、次の衆議院選挙には出ないんであるとこういうことにが出てきた、一つの時代の流れというものを感じる場面でありました。それからですね、北朝鮮の朝鮮中央通信が今日、岸田総理に政治的決断を促すという、キム・ヨジョン、朝鮮労働党副部長の談話を報じました。まあ、ご案内の通りキム・ヨジョン氏はキム・ジョン氏の、まあ、妹ということでありまして、その肩書き云々とは別に、まあ、キム・ジョン氏の肉声に極めて近いということが言われますので、この発言というものがニュースとなり注目されるわけであります。でそれによるとですね、日本人拉致問題をこれ以上解決することもない問題だと主張し、自分が望むからといって会うことができるわけではないとも断じたということであります。で、岸田総理がですね、別ルートでできるだけ早い時期に国務委員長、過去金正恩氏に直接会いたいという意向を我々に伝えてきたというふうに明かしまして、単に首脳会談に乗り出そうという心構えだけでは不信と誤解に満ちた両国関係を解くことができないというのが過去の歴史が与える教訓だというふうに触れたということであります。まあ、土産がなきゃ合わないよということを、まあ、オブラートに包んで言う形になっているわけでありまして、でそして先ほど申し上げた通りですね、彼らとしてはこの拉致問題をもうすでに解決済みだということを認めろということが言っているというわけであります。で、我々の隣国になって地域の平和と安定に寄与したいなら戦略的選択をする政治的油断を下すことが必要だと、公平かつ平等な姿勢で我々の主権と安全上の利益を尊重するなら、いかなる場合でも日本は安全保障の脅威にはならないと、主権と安全上の利益とを尊重ということでありますので、まあ、このあたりはですね、まあ、北朝鮮の自衛力の強化であったりとか、このミサイル核そのあたりを認めろということも付け加えているわけであります。まあ、総理自身はですね、かなり前のめりにこの訪朝というもの、そして金正恩委員長との会談というものをですね、様々な角度から模索をしているということは言われております。で、そうした、前のめりなですね、意向というものを、国会などの答弁でも、まあ、包み隠さずですね、言っていると。まあ、今日のですね、予算委員会、参議院予算委員会の中でも、拉致問題などの諸課題を解決するためにはトップ会談が重要だと、私の直轄のレベルで、北朝鮮にさまざまな働きかけをしているというふうに語っている通りですね、もう前向き前のめりな姿勢というものは隠しもしないというところで、ありますが、まあ、他方でですね、この、この前のめりさというものが、まあ、変な譲歩をするということになってしまうとよろしくないというところであります。まあ、北朝鮮としては高いボールを投げる、そして、こうしてですね、宗派を送ってくるということは今までにはなかった部分であります。まあ、バイデン政権、アメリカは徹底的に無視をするということを続けているわけでありまして、まあ、このあたりがトランプ政権の時のようなですね、圧倒的な圧力をまずかけてから対話に応じるというところとは違うわけであります。そして、まあ、この先、トランプ政権になるかどうかと、そして、まあ、トランプ政権において、対話のチャンネルがもう一度開かれるということがあるかどうかということを考えると、その何か突破口をどこかに見出したい、かつて第一次トランプ政権の時というのは、韓国がムン・ジェイン政権ということで、まあ、左派政権で、そして親北朝鮮的な政権であったということがありましたので、まあ、そのあたりをこううまく使いながら、オリンピックに出る出ないというのも含めて、やることができた。で、今韓国はユン・ソンニョル政権、右派政権で、まあ、北朝鮮と蜜月というよりはですね、もうアメリカや、西側諸国とやっていくんだという姿勢を鮮明にしているわけでありますから、まあ、その意味でですね、そっちよりは、今低支持率にあえいで、そして何かきっかけで、これを浮上させたいという、岸田政権とは利害としては合致をするというところがあるわけでありますが、まあ、だからといってそうしたところでですね、無用な譲歩をするということは将来にわたって国を誤ると ということにもなりますので、まあ、拉致問題の、解決そして、同胞の帰国とこういうものがまずは、大前提でもあるし、まあ、国内の世論というものも、まあ、そうした部分が多いのではないかというのは、まあ、拉致被害者が、まあ、当時、一時帰国というような形で帰ってきたところもう一度平壌に返すというのはどういうことだとこういう世論が沸騰したということと、を考えるとですね、まあ、無用な女王というものはかえって、この岸田政権をさらなる窮地に陥れるというようなこともあるのではないかと思います。それからですね、もう一つ西太平洋海軍シンポジウムというもの1988年に発足しまして2年に一度の間隔で開催されてきました。で今回中国が議長国なんですけれども中国軍がですね4月の下旬に、山東省青島で、日米などおよそ30カ国の海軍当局トップらが参加する国際会議このシンポジウムを開くと、いうことが出てまいりました。で、まあ、主な議題の一つとしては海上飛ぶ無人機の衝突回避の枠組み作りだということで、まあ、警戒監視などでですね無人航空機の運用を各国の海軍当局が増やしているということで、まあ、機体同士がぶつからないためにどうすべきかということの話し合いなどが行われるということであります。でシンポジウムに先立ってすでにですね、南京で作業部会を中国側は開いたりもしているということのようであります。で、これシンポジウムには、まあ、日本、中国、アメリカのみならず、まあ、オーストラリアやカナダ、韓国、シンガポール、タイ、それから、まあ、南米もチリなどが入っておりますし、トンガであるとかニュージーランドなどなどというですね南洋の国々、フィリピン、フランス、ブルネイそしてベトナム、ペルー、マレーシア、ロシアという国々が入っていてオブザーバーとしてインドやイギリス、バングラデシュ、メキシコが呼ばれるということなども出てきております。でそれから他国のですね艦艇と遭遇した場合のルールを定めた海上衝突回避機関というものがあって、まあ、これは一応あるにはあるんですけれどもその運用状況も議論するということであります。まあ、これ法的拘束力がないということがありますので、効果はまあ限定的じゃないかということをまあ言っている方々も、まあ、結局お題目に過ぎないじゃないかという批判が常にあるわけであります。まあ魚雷をなどの武器を相手に向けたりあるいは海域管制レーダーを照射したりする行為を禁じているということなので、まあ、日本においてはですね中国との間でもこれやられてるし韓国との間でもやられてるとこの一点だけを見てもやっぱり効果は限定的だよねというのは我々は、まあ、実感として知ってる部分はありますが、まあ、ただ国際的な世論に訴えかけるときにですねどちらに正義があるのかとこれはもう明白にやられた我々という方に、不当なことをやられているんだからというね、主張ができるわけでありますので、まあ、こうした規範というものは仮に効果が限定的だとしても、まあ、全くないとないよりはいいとこういうことは、まあ、一つ頭に入れておいた方がいいし、そして、まあ、こうしたシンポジウムの場でですね、もちろんマルチといって、多国間でテーブルを囲むというのもありますが、それと並んでバイということで、まあ、1対1でですね、いろんな国と話し合うということが、出てきます。まあ、中国の海軍とですね、日本の海幕長も会談を検討しているということでありますが、まあ、お互いですね、違いがあるのは明白なんですが顔を突き合わせておくそしてどこまでが違ってどこまでが共有できるのかという価値観の部分であるとかを探っておくというのは、非常に大事なことであります。まあ、相手の思想が分かりそして、我々が適切に備えるということになれば百戦して百戦危うからずとこういう、まあ、孫子の兵法でありますけれども、まあ、これ戦わずして、優位に立ったり勝ったりあるいは争いに持ち込ませないという部分が最も大事になってくるというのは一旦戦端が開かれるとどうなるかわからないというのはウクライナの例で見ても明らかなような、部分がありますので、まあ、この辺をですね、しっかりとやっていくというのは特に当局間でというのはまずは大事になってくるのではないかというふうに思います。 飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。